松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。さあ、今日はバリ島とつなぎます。夏のリゾートシーズン入って夏休みをね、海外で過ごすという方もいらっしゃると思いますが、アジアンリゾートの中でも人気なのがバリ島ですよね。美しい海、そしてバリ島独特の文化や伝統も魅力的です。今日はそのバリ島にお住まいになって6年、現地で旅行会社を経営されていらっしゃいます黒沢千穂さんにレポートを届けていただきます。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの黒沢さん、スラマッシャン。
スラマッシャン。山田谷千穂黒沢、クルジャートラベルエージェン。こんにちは、黒沢千穂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、黒沢さん、今はバリ何時頃でしょうか？
今はちょうど1時間、日本から1時間、遅れての3時7分ぐらいでしょうか。
はい。バリは今がベストシーズンだと伺ったんですけれども、このお天気、例年に比べていかがですか？
ちょっと異常気象ってこちらでも言われてたんですけど、雨季が長かったので、なかなかいいお天気が続かなかったんですけど、今はすごく寒気に入って、お天気が続いてます。はい、
じゃあやっぱりこのシーズンに行くのもベストかなという感じですかね。
そうですね。一番7月、8月が寒気の中でも一番涼しくて湿気がないので、いい時期だと思います。
は
い、
日本はもちろん世界的に有名なバリ島なんですけれども、こうどういったところが人を引きつけるんでしょうかね。
はい、ハワイなんかと違って、はい、とってもこう田舎な感じがしてゆるゆるした感じの中で、こう癒される方が多いんじゃないかなというふうな気がします。
観光の方っていうのはどういったところを皆さん訪れていらっしゃるんですか？
バリのお寺に行く方がとっても多いんですけれども、若い方なんかは海で遊んだり川でラフティングをしたりとか、その年齢層によってもいろんな楽しみ方があると思います。
黒沢さんは旅行会社を経営されているということで、はい、黒沢さんおすすめのバリ島の楽しみ方教えていただけますか？
やっぱり田舎の島なので自然がとってもダイナミックなので、山や海の絶景を見て癒されたりとか、そんなことされるとやっぱり日本から来られて疲れてる方たちなんかはすごいストレス解消になると思います。
ホテルの作りだったりとか、そういったものも結構特徴的だったりするんですかね？は
い、そうですね。ビルディングタイプがないんですね。はい、こっちの建築基準でヤシの木より高いものが作っちゃいけないというのがあるので、平屋でとても広くとって、ビラタイプがとっても多いので、すごいプライベートをゆったり過ごせるかと思います。
実際本当にね、自然がたくさんの中ですけれども、やはりショッピングに行かれるというよりも、その自然の中でとにかく時間を贅沢に過ごすという方が多いんでしょうかね。
そうですね。もちろん若い方、短い時間でわーっとショッピングばかり行かれる方もいますけれども、ゆったり過ごされるのが私はおすすめかなっていう気がします。
バリ島にお住まいの方々っていうのは、はい、夏休みはどんな感じで過ごされるんですか？
ローカルのバリ人なんかは
黒沢さん、ちょっと電話が途切れてしまったかもしれませんね。さあ、今日はバリ島とお電話をつなぎしています。今ですね、お電話をちょっとつなぎ直しておりますのでね、少々お待ちください。いや、でもね、バリ島私は一度も行ったことがないので、いつかは本当に行ってみたいなという憧れの、海外旅行の場所だったりするんですけれどもね、もうバリ島に行ったら絶対なんかこうエステとかね、受けたいななんて女子としてはね、思ったりするんですけれども。さあ、黒沢さん、つながったでしょうか？
すいません。なんか電波が悪くて遠いので。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。なのでローカルの方たちはバリ人はそんなに出たりしないんですけど、はい、逆にインドネシア人でも島がいっぱいなので、別の島からバリ島に秘書に来られる方はとっても多いです。
近くの場所からこう旅行に来られたりっていう方も多いということなんですね。
はい、でビーチやあの公園などで家族であの過ごされてる方よく見かけます。
結構まあそれぞれだとは思うんですけれども、やっぱり長い期間、はい、あのお休みを取って来られる方が多いんですかね。
あの外人の欧米人の方はすごく多いんですけど、やはり日本の方は1週間前後が一番多いですね。
黒沢さんのおすすめのベストな期間ってどのくらいなんですか。
私は日本に住んでいた頃やっぱり4泊6日が多かったんですけども、理想はやっぱり2週間ぐらいがやっぱり理想かなと思います。
そうですよね、はい、やっぱりゆったりとしたいところだと思うんですけれども、あのバリ島といいますと夕日もとても美しいということで有名ですけれども、はい、あの夕日を見るこうスポットって言いますとどういったところがありますか。
有名なところではタナロット寺院、ここもお寺なんですけど、タナロット寺院とか、はい、あと最南端のウルワツ寺院が結構有名で、あとビーチ沿いではほとんど夕方すごく綺麗に見えますので、ジンバランのエリアにあるカフェ、ジンバランカフェってバーベキューがたくさん点在してるんですけども、はい、そこでも食事しながら見れたりできますね。
食事しながら、
そうですね、ビーチの上で、はい、
この気になるお食事なんですけれども、こうはい、日本人の舌に合うような感じのメニューなんですかね。
ここのジンバランカフェはあのバーベキューなので、あのそこにまだ生きてるあの水槽から選んで料理してもらって、はい、その味付けはご自由にしてもらえるので、インドネシアンタイプにしてもらったりとか、普通に塩コショウだけでしてもらったりっていう形でオーダーできます。
なるほど、その辺もいいですよね、ゆずが効くというのもありますから ね、
ね。
いや私も本当にぜひ一度は行ってみたいバリなんですけれども、さあ最後になりましたけれども、黒沢さん、バリに行った際に会話に花が咲くような一言というのを教えていただきたいんですが。
お買い物や何かで、はい、とってもこちらはなんていうかフィックスプライスではなくて、こう値段を交渉で値段を決めることが多いので、覚えておくととっても便利なのが、はい、ビサディスコンっていう言葉で、はい、安くしてもらえますかっていう言葉なので、どこでもみんな使われてます。
へえ、これは何語。
これはインドネシア語ですね。
インドネシア語で、
はい、
ビサディスコン。ビサディスコン、
はい、これでハテナみたいなので、ビサディスコンみたいな感じで、
これでちょっと負けてもらえると。
はい、例えばさっき言ったジンバランカフェでお魚を選んだ時でも、生きてるお魚値段が決まってないので、安くしてもらえますかっていうレストランでもまあ使ったりすることもありますね、ビサディスコン。
なるほど、じゃあちょっとあらゆる場所でこのビサディスコン、ぜひ、
はい、ぜひ使って交渉してほしいです皆さんに。
わかりました。黒沢さん、今日お忙しい中本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークは、バリ島にお住まいのフラワーレポーター黒沢千穂さんにお話を伺いました。